インドの魅力と最新事情についてお伝えするポッドキャスト、インドの衝撃、案内人の広瀬です。今回はですね、サールナートの2回目ですね、ノース降雪の仏画についてのお話になるかと思いますが、前回に続いてということになります。宮原さん、じゃあよろしくお願いします。
はい、わかりました、よろしくお願いします。先週はあのサルナートのそのアショカ大王の遺跡のこととか、あるいは、仏石のこと、あるいはあの書店法輪寺というこのムラガンダクティビハールというお寺のことについてお話ししました。今日はあのこの寺院の本堂のノース降雪画伯の描いた壁画の、まあ、仏教美術としての芸術、あるいはこのまあ釈尊一大駅の壁画の芸術的な価値とか文化財としての評価っていうようなことについてお話し、また今回のあの当時の陰影ですね、陰影とか、あるいは落慶式の模様とか、さらにあの将来の修復の考え方について、そんなことをお話しさせていただきたいと思います。それではあの今回のその壁画保全プロジェクトの責任者である、まあ、総監督をしてもらっているその溝淵茂樹さん、元香川県の県立文化会館の学芸員の方ですが、まあ、この方の話さんに、まあ、協力するということで、私も壁画保全プロジェクトに関わることになったわけですが、この溝淵さんがですね、1980年に郷里 の、 その香川県の方で、日本画家ノース降雪の作品に出会ったと、まあ、それからこの話が始まってるわけですけども、その間あの溝淵さんからあのお聞きしたですね、中村はじめ先生、あのインド哲学とか仏教学 の、 あの先生ですが、中村はじめ先生、それから平山郁夫画伯、この2人のノース降雪の壁画に対する評価についてもご紹介したいと思います。1986年の9月に、まあ、37、8年前ということになるんですが、ノース降雪画伯の回顧展っていうのを香川県でまあ開催したんですが、その時に基調講演をお願いしたその中村はじめ先生は、ノース降雪は美術の面を通して釈尊の姿を世界諸国に知らせた卓越した功績のある方であるというふうに、まあ、称せられたということなんですね。でその後ですね、サンティニケタンでタゴールと新井漢方、これも日本画 の、 あのノース降雪の先輩格にあたる方なんですが、その方の記念碑の石碑を建立するという式典がありまして、それに出席した時に、その式典に日本画の団長として参加されていた平山郁夫画伯、この画伯にあのノース降雪のことを聞いたんだそうです。そうしましたら、降雪の壁画は大切な世界の文化遺産であると。文化財としての修復をすることが望ましい。もし修復することになれば、協力を惜しまないと、こういうふうに言われたそうです。まあ、この平山画伯の声に後押しされるようにしてですね、半年後の1997年のことなんですが、7年の11月に、約25、6年前ということになるんでしょうか、降雪の孫のノース吉光さんという方とサルナートを一緒に訪ねて、溝淵さんはそこで初めて、まあ、実はあの、永平寺にある下絵は全部見てたんですが、降雪の壁画そのものと対面するのは初めてだったと。それで破損状態なども確認したんだそうです。まあ、その時に今回の保全計画が始まったとも言えるわけですが、実際にはその後しばらく、まあ、どうしようかなっていうだけでなすすべもなく、まあ、かなりの年月が過ぎてしまったそうです。そして2012年頃なんだと思うんですが、書店法輪寺の住職、まあ、今 の、 あのインド大菩提会の事務総長をされているシーワリさんという方なんですが、シーワリ氏の声が聞こえてきたんです。日本人の手により壁画修復をしてほしいと、切実な声がその複数のルートで溝淵さんの元に届けられたと、聞こえてきたと。 でその時に中村はじめ博士とかですね、平山郁夫画伯の脳死降雪の壁画に対するその声っていうものをその印象として記憶に、まあ、残っていましたもんですから、それでやはり動かざるを得ないなと、まあ、動くべきであるというか、まあ、これはもうまさに天命であるというふうに感じたそうです。でその後はその書店法輪寺 その先ほどのシーワリさんっていう、まあ、住職の意向を直接確認してですね、でサルナート壁画の全下絵を所蔵している永平寺の南沢道人さんっていう、まあ、今実は監修という、まあ、トップなんですね、一番偉い方です。当時は副監修だったんですが、その方にもう相談してですね、まあ降雪ゆかりの関係先ということで、まあ、地元のもちろん香川県を中心にしながら、まあ、各方面に呼びかけて脳死降雪画伯検証会っていうのを立ち上げたと。で2016年に脳死降雪画伯その生涯とインド仏殿壁画という、まあ、本をですね出版しまして、それでまあその時は実はもう平山郁夫先生は亡くなられてしまっていたんですが、平山郁夫先生の設立していた文化財保護芸術研究女性財団っていうのがありますが、そちらに資金集めの受け皿になってもらったわけですね。まあ、脳死降雪画伯検証会っていうのは任意の団体ですから、募金を集めるような仕事はできないわけですが、まあ、そういうようなことで受け皿になってもらって本格的な活動をまあ開始したと。まあ、それがまず第一点目なんです。で次はですね、1950年に紹介された脳死降雪画伯の仏画に関するそのインド大菩提会の中で その論考ってものを一つご紹介したいと思うんですが、脳死降雪がですね壁画を完成させたのは1936年、昭和11年ですね。この壁画の落慶式っていうのは盛大に行われましてですね、サルナートでは日印双方からそうそうたる人々が集まり、その脳死降雪の偉業を称えたわけです。で地元バラナシの市民の感謝状も、まあ、残されているわけですが、まあ、脳死降雪は偉業を達成して帰国したわけですが、その脳死降雪に対する評判というのも非常にその時は高くてですね、新聞等にも大きく取り上げられたわけです。しかしその後は戦争の時代になってしまいましたので、降雪自身もその戦中戦後は実は長野市の善光寺の納骨堂に雲上殿っていうのがあるんですね、山の上の方に。そこの壁画、これは善光寺縁起というんですが、日本への仏教伝来の物語なんですね。これに取り組んでいたわけです。でその頃インドで、インド大菩提会の年俸がありましてですね、ダルマドゥっていうんですが、それの1950年版に、まあ、昭和25年なんですが、昭和脳死降雪の描いた釈尊一代記壁画の芸術性についてですね、サラスワティさんという方が論考を、まあ、これお坊さんの名前だと思うんですが、論考が掲載されています。これについてちょっとかいつまんでご紹介したいと思います。それによりますと、サルナートに足を踏み入れてブッダに敬意を表する人は誰でも壁画を見た後不滅の芸術家に感謝せずにはいられません。ノースの気品と巧みさは聖地サルナートの素晴らしさを一層浮き立たせています。この聖地で、壁画の中でブッダに出会えたことに感謝すると同時に、この精巧な芸術作品に魅了されます。アジャンタ壁画には仏教時代の芸術の進化の、まあ、クライマックスが見られます。このアーティストノースもほぼ同じ基準で生き生きとした壁画に接し、それを想像して描きました。彼はこの試みに完全に成功しました。釈尊一代記はインドではその遺跡の中からですね、石の彫刻がまあ出土されています。はじめはその彩色されていたのかもしれませんが、例えばナガルジュナコンダって先週ちょっとご紹介しましたが、南インドの ブシャリが出土した仏石ですが、あそこのものも実は LINE の方に貼り付けた写真にありますが、まあ、比較することはできないわけですが、まあ、それでも後節のですね、壁画っていうのは非常に分かりやすくて芸術性も高いんじゃないかなというふうに思います。先ほどの話にまた戻りますと、ノース公説はブッダの愛に完全に浸りながら、そのようなインスピレーションを持ってブッダの伝記を表現しながら絵に命を吹き込みました。このブッダの伝記は文字で記されている歴史物語よりもはるかに大きな影響を私たちの心に残します。これらの生き生きとした壁画は今日何世紀にもわたる古代史の新鮮な方法で私たちの目の前に古代史を私たちの目の前に提示してくれてますと。それは優れた農作で、ノースの芸術は質と偉大さの点で最高レベルにあると思われますと。このようにですね、書いてですね、さらに具体的に3つの例を紹介しています。写真にも貼り付けておりますが、まずはシッダルタ、まあ、ブッダですねの、出奔の様子ということで、妻ヨシオダラと息子のラフラーが王宮でですね、深い眠りについていた時にシッダルタが家長としての使命をですね放棄した、まあ、そのシーン、その家を出ていくシーンをですね、お城を出ていくシーンを生き生きとさせながら、私たちの根深い自発的な感情に訴えるように、その瞬間のシッダルタの表情は優しく描かれております。から次はそのアーナンダと追放された少女の絵っていうのがあるんですが、まあ、私たちは彼らの顔や表情を見ながら彼らの心の親密さを理解します。アートの最大の特徴は永遠の真理の表現です。言い換えればあらゆる美術の背景には自然の色合いが表現されています。同様に絵画の成功は外装の装飾ではなく、その生来性、まあ、生まれついたものといいますか、あるいは自発性、自然に出てくるものにかかっているわけです。そこに乙女の自然な美しさが豊かに反映されております。もう一つはスジャータのおかゆという絵のことについてですね、痩せ細ったブッダとスジャータのおかゆが表現されており、スジャータの供養への真摯な姿勢が如実に現れています。このように彼は絵筆のストロークに沿って感情の表現に深く没頭しました。彼は色を非常に美しい方法で使用しておりますので、今日でも見る人の目線を釘付けにします。実際ノースの芸術は自然と仏への愛と献身で見る人の心を元気づけ、不滅の芸術家の深い献身の響きが合体するという、そのように思いますと感じますというようなことですね。それから彼の壁画を通してブッダの伝記を刻み込んだその真実の輪郭は、芸術の共感者にとってインスピレーションと崇拝の源となる可能性があります。実際それらの絵を見るとノースは、芸術家になる前にそもそも真の仏教徒であったということは明白です。ノースは壁画にブッダへの献身と愛を表現しましたと。このようにですね、筆者サラスバティ氏はですね、ノース公説の壁画について書いておるんですが、まさに先に紹介したその中村はじめ博士や平山郁夫画伯のですね評価とともにですね、ノース公説のその仏画の芸術的な素晴らしさってものを、まあ、私自身も素晴らしいもんだなというふうに思ったわけ次第でございます。今のそのサラスワティさんの、原文っていうのはヒンディー語で書かれておって、それを私の友人が英語にしたものを私がさらに要約意訳したものでございますので、まあどこまで表現できているか分かりませんが、それをご紹介させていただきました。次にですね、ちょっと話題を変えまして、この壁画っていうのは実はフレスコというふうに フレスコ型だというふうに書かれているんですが、実はフレスコではないんです。では何ですかということになるんですが、これは実は今回の保全工事でもですね、将来の修復工事の時にも重要なポイントになると思いますので紹介させていただきます。ヨーロッパでは壁画はほぼフレスコ画の技法で描かれているわけですが、この壁画はですね、いわゆる西欧のヨーロッパのフレスコ画、フレスコ画っていうのは漆喰の乾かないうちにさっと絵を描いて、その絵の具が漆喰の中に染み込んで定着するっていうのは、そういうような手法なんですね。でそういう方法ではなくてですね、日本画の手法で、描かれているわけです。それは作者のノース公説がですね、インドの、この前もご説明したかもしれませんが、気候暑くて湿気が多いというその気候の中で、色彩に変化が生じてしまうわけですが、その色の変化に耐えられるようにということで、主に鉱物性の絵の具、いわゆる岩絵の具を使った顔料を使ってですね、時にはその自ら工夫して絵の具を作ってですね、それで壁画を描いているということなんです。で、今回の壁画保全工事にあたっては、その技術的にはここに最大の特徴と問題点があるというふうにキュレーターの溝口さんは考えたそうです。日本の専門家の管理指導というものが必要だと。それで芸大の先生にお願いしてですね、日本画の管理指導をお願いしてですね、で日本画の修復をしている専門業者の経験、これが必要だろうと。それは元の絵をそのまま保全修理してほしいという、世襲のインド大菩提会の希望を叶えることになるんだし、またそれが貴重な文化財保護にもなると考えて、溝口さんはその長い時間をかけてですね、シーワリさんとじっくり話し合って、そういう信頼関係を醸成してですね、ここまでこういうふうにしましょうという、そういう修復といいますか保全計画を立てたということです。だからお金をかけても、その日本お金をかけてでも日本からやはり技術者を派遣して保全措置を施さなければならなかったということですね。今後もその保全修理っていうのは必要になって、一定期間が来れば必ず、あるいはもっとその本格的な修復ってことを要するようなことになるかもしれませんが、この技術的な観点っていうのは非常に重要なわけです。で、美術品の修復っていうものを手がけてですね、後でちょっとご紹介しますが、失敗した例はたくさんあるわけですね。このような失敗を絶対したくないという、そういうふうに考えたわけです。今回はその原画を大事にしたいというその考え方によってですね、何十年かは長持ちさせようと、何十年かする中でまた状況も変わってくるということもあるんですが、その範囲内でですね、可能な範囲でですね、剥落止めをしてですね、補彩色、ちょっと色を付け加えるけれども、それは限定的なものにして、それで元のものを大事にした保全措置を施そうとしたわけです。今後も、日本画による保全をしていかなきゃいけないと、いずれ本格的に修復すると、修復っていうのは書き直すっていうわけじゃないんですが、かなりかん手を入れて修復しなければいけないというような時代が来るかもしれませんが、それまでは長生きさせたいと、それが双方の意見が一致したところでした。本格的な修復となれば、その時はその日印両国にとっても貴重な文化遺産の保護ですから、これは資金的なことだけじゃなくて技術面でもですね、両方で日印双方の協力が必要になるんじゃないかと思うんですが、これはちょっと先の話と思います。以上のように修復ではなくてですね、剥離止めをする、それあるいは補彩色をやるというようなことで保全措置をやるというのが今回のプロジェクトの目的で、これが基本的な問題でした。次に関連するんですが、募金のことですが、平山郁夫画伯の設立したその公益法人、公益財団法人文化財保護芸術研究女性財団、 ここにあの窓口をお願いして募金活動をしたわけですが、まあちょっとある意味痩せ我慢かも負け惜しみ的に聞こえるかもしれませんが、実際にはそういうことじゃなくて、まあ、広く薄く錠剤を集めるということを、まあ、最重要視しているわけです。これはあの仏教画ではあるけれども宗教画というよりは講義の意味でその芸術品であり美術品であると、文化財を保全するということだから、これが大事なことなんですが、これは保全に必要な資金調達の考え方 の基本なんですが、まあ、これに私もまさにその通りだろうということで賛同したので、このプロジェクトに関わっていくという、まあ、個人的にもそういうような問題でございました。まあ、仏教を通して15世紀にもわたってですね、インドから受けてきた恩に報いようと、精進して献身したノース公設画伯のですね、意思を受け継いだその、そしてこの貴重なですね、文化財を後世に残そうということで、公設の生まれ故郷の香川県の人々が、まあ、中心になってノース公設画伯顕彰会を立ち上げたわけですが、まあ、これ何回もご説明した通りですが、この時に、私がですね、たまたま勤務していた日印協会にですね、それはちょうど2015年だったと思いますが、ノース公設画伯研究家の溝淵さんが、まあ、戦前の日印協会の会報にノース公設の投稿している記事があるので探してほしいということで、今日事務所を訪ねてこられました。ノース公設をインドに派遣したのは実は日印協会だったんですね、昔の、それで公設自身が制作の途中経過とか、あるいは完成した後にもですね、多くの記事をその解放に寄稿してきていたわけです。それを読むとですね、当時の様子が、まあ、生き生きと蘇ってくるわけです。でその時に溝淵さんに会ったというのを縁にして、まあ、私にとってもこう仏縁のような関係ですが、それからですね、ノース公設画伯の顕彰会のですね、末席に名を連ねて東京での連絡員的な、まあ、仕事をするというようなことになったわけです。で溝淵さんはそのインド大菩提から大菩提会から壁画補修の依頼を受けて、先ほどちょっとお話ししましたが、東京芸大の、木島孝康先生に、総合管理を依頼して、まあ、寺院壁画の修復を手掛ける京都の専門会社彩色設計というか、そちらの会社の協力を得てですね、でサルナートのこの本堂の壁面3面3年かけてですね、まあ3回ですね、毎回日本から芸術者を6、7名派遣して、まあ、約3、4週間派遣して、保全をしようというような計画を練りました。まあ、それだけやるとですね、必要な派遣費とか、あるいは、滞在費とか、人件費が主なお金になるわけですが、5000万ぐらいの金が必要じゃないかというふうに見込んでですね、それをどのように工面するかというようなこと で募金を始めたんですね。結局3600万円ほどの募金が集まりまして、まあ実は足りないなということで、そこで第2期第3期の工事をですね、今回一度にやってしまおうということで、まあちょっと努力して、まあ、工夫してですね、努力して観光にこぎつけました。まあ、観光した意味、今もですね、収支をどのようにしようかという、最後、何だか足りないというようなことで、苦労してます。後でご紹介しますが、今もまだ、実は今時点でですね、サルナートに溝淵さんと何人かが行って、大仕事をしております。しかし、保全工事をその終了した以上、いつまでもこの財団に募金の窓口をですね、開けていくというわけにいきませんので、この3月末には口座を閉鎖して、まあ、清算しようというような計画になっております。インドにある日本人の描いたこの日本画の文化財、その保全なんだからですね、日本政府、例えば国際交流基金とかね、支援が得られないかとか、あるいはそのインドと日本の文化交流促進の観点から、 在日インド大使館を通してですね、インド政府にも何らか支援してもらえないかとかね、可能性は検討してもらったこともありました。しかし、いずれもそこまで認識を深めることはできなかったんです。そもそも、インド大菩提会という一宗教団体の所有物の壁画の修復に日印両国とも公的資金を使うことはなじまないんじゃないかと、そういうような話になってくるんですね。これはやはり日本の文化財、日本画の美術品の優れた美術品が海外にあると、それを保護しようというお話ですというようなことだったんですが、そういう議論をですね、待っているという、そういうこともできないと、もうちょっと、緊急をもう上げなければいけないというような状況だったもんですから、全てを民間資金でやると、一般からの寄付金とか募金で賄うということにしたんですね。そこで先ほどのような財団に取りまとめをお願いしたと。で、宗教画ではあるけれども宗教的な目的じゃないと、あくまでも文化財、美術品、芸術品の保全が第一の目的ですので、またそのインド大菩提会もですね、実は広く開かれた仏教団体なんですね。ですから、そのいわゆる宗派色、何々教とか何々寺とか、いろいろな集団宗教の団体がありますが、そういう宗派的な色は出さずにですね、したがって日本の仏教界に対しては特定の宗派に偏ることなく広く薄くと、また一般有志の方々から支援をお願いするということで、ノース公設とゆかりのある人たちを中心に少しずつ募金をお願いしていこうということになったわけです。これが基本的な考え方で、私もよくこれを理解することができました。で、今時ですね、こんなことでお金が集まるのかと、非常に心配したんですが、仏教伝道協会のような協会には相応の協力をしていただきましたが、先ほど申し上げましたように5000万円の目標額に対して3600万円の資金が集まりましたので、その範囲内でできることをやろうということで始めました。実は仏教界っていうのはですね、お金を持っているのは実は各宗派なんですね。日本仏教会とかですね、あるいはその先ほどの仏教伝道協会というような団体というのは一定の活動費、その目的に沿った活動費は持っているわけですが、それほど大きな資金もあるわけじゃないんですね。しかし、これをですね、どこかの宗派にもう頼んだら、例えば5000万1億そんなの軽く出しますよっていう財団宗派があったあるかもしれないんですが、そういうようなところにお願いしてしまうと偏ってですね、理由もなく偏ったそういう多額のお金を出してもらうというようなことになると、このプロジェクトの趣旨が全く違ったものになってしまうという可能性があると、それだけは避けたいということで、広く薄く広くというか、そういうその募金の方法を取りました。日印協会の方にもですね、公益財団法人ですが、日印の文化交流を支援するという、それはやぶさかではない、それどころか後援団体として積極的に協力したいということだったんですが、やはり寄付金の集めるその募金活動に関与するっていうようなことは一切できないと。これはやはり公益財団として他団体のその募金活動をするってことはできないわけで、これは基本スタンスでありまして、私はその頃実は教会の事務局長を退いておりましたので、その後は個人ボランティアとしてこのプロジェクトに関わってきたわけです。ちょうど令和元年2019年の11月からその工事をスタートするということで、美術文化歴史といった学術面を中心としたフォーラムをその10月末に、インド大使館の VCC で開催いたしました。この案内チラシの作成とかですね、印刷発注とか発送業務まで、私も非常に忙しい日々を送りましたが、このフォーラム開催の準備を進めるためにですね、インド大使館との まあ、連絡係をちょっと私が務めるというようなことでやってきました。それでフォーラムの実行はですね、実は DIC というディスカバーインディアクラブというあの集まりがあるんですが、その皆さんの絶大なる協力がありました。まあ、あの関係先として香川県とともに長野県の人や寺院が多く含まれていますが、それはインドから帰国したノース公設の善光寺雲上殿の壁画制作に関わって、実は戦後あの山の内町というところにある渋温泉志賀高原の麓なんですが、そこに住んで昭和48年に88歳で他界するまであのそこにノース公設は住んでおられたんですね。ですからあのノース公設の後の半生はですね、長野県の方の人によく知られているということだったんです。私自身実はあの長野の生まれなんですが、長野県の生まれなんですが、あのしかもそのニューデリーに数年住んでいたわけですが、ノース公設のことを全く知らなかったんですね、溝口さんに会うまで。でノース公設画伯展賞会っていうのは日本語のホームページを開いているわけですが、この、 あの仏殿壁画の修復工事っていうのが実はアジア各国、まあ、スリランカ、ミャンマー、タイ、ベトナム等々だけじゃなくて、まあ、アメリカやカナダの方からもですね、仏教徒だけじゃなく観光客もたくさん来るんですが、さらにはあの文化財保護に関係するそういういろんな方からも注目されて、世界から注目されているということに鑑みて、英文のホームページも作成した方がいいんじゃないかっていうようなことで、私が実験的にもうなんかあの拙い英語で英文のホームページを立ち上げたんです。まあ、LINE にサイトを貼り付けておりますので、後で見ていただいて、いただければ幸いです。まあ、これはそれなりにあの実はあのこの数年間の間にあの効果がありまして、アメリカのメリーランド大学の大学院生が博士論文で日本 の、 あのインドに影響を受けた日本画家の、仏教画の、まあ、皆さん の、 その論文博士論文を書いておりますとか言ってね、なんか情報くださいなんていうようなこととか、いろいろなところにこの、影響が出ますから、若干お役に立てたのかなと思ってます。最後になりましたが、もう一つはあの壁画保全の将来についてということでちょっとお話しさせていただきたいと思います。今回はその剥離止めと部分的な補彩色によって30年から40年の寿命を延ばそうと、まあ、いうことなんですが、いつかは本格的な修復をしなければならないと、そういう時期が来ると思います。これ本格的な修復となれば、この規模のですね、長さが44メートル、高さ4メートルという非常に大きな壁画ですので、莫大な予算が必要になるわけです。この壁画もまだあの85年ですのでね、あの完成してから、そういう意味ではあの100年経っていないからっていうんだことで、文化的なあの価値っていうのは 歴史的なその長さからもうちょっとだねっていうようなことがあるのかもしれません。まあ、今回は剥離止めと補彩色ということで十分だったわけですが、まあ、正直言えばですね、資金的にそれ以上のことはできなかったわけで、まあ、できることをできる範囲で最大限実行したということだと思います。皆さんはあのレオナルド・ダ・ヴィンチ の、 その最後の晩餐というこの有名な壁画ご存知だと思いますが、この最後 の、 その修復工事のことをご存知でしょうか。そのミラノのサンタマリア・デ・レ・グラッティ、修道院というね、ここに約500年前に描かれた壁画が、これ高さが 4.2 メートル長さが 9.1 メートルだそうですが、まあ、この壁画はですね、実は歴史上ですね、何回も修復されてるんですね。上塗りされてしまったんです。で、最後の修復っていうか、今のあれは1977年から99年まで、21年もかけてですね、最新技術を駆使してですね、ダ・ヴィンチの描いた元の画面を分析してですね、何回かその上塗りされてしまった絵の全てをあの絵の具をですね剥ぎ落としてですね、ダ・ヴィンチの描いた元 の、 あのところに戻しましてですね、下地を、それで莫大な経費を費やしてその元の絵の壁画を再現したわけです。ところが この最後の晩餐ってのもフレスコ画の技法ではなくて乾いた漆喰にテンペラ画で描かれてるということで、まあ、ちょっとまたフレスコとは違ったわけです。この最後の晩餐の修復工事のことは、まあ、本当にいろいろなことが分かったわけですね。 NHK でもあの特別番組が組まれまして、蘇る最後の晩餐というような番組がありました。そこで紹介されております。ですね、この文化財の保全とそれから修復というその間には非常に大きなあの幅があります。あの有名なというか失敗で有名なんですが、スペインの宗教画キリスト肖像画の話、これご覧あの LINE にも貼り付けましたので一番最後のですが、あのご存知の方も多いと思うんですが、こんな修復の失敗をですね絶対にしてはいけない。まあ、そのためにですね、今回まだあの、85年ということだったんで、オリジナルがまだはっきり残っていた段階で、まあ、剥離止めをして補彩色をして表面のその直した表面の写真を残すだけじゃなくてですね、その下の方のね下地からまた今回のその工事の内容をですね、どんな材料を使って、修復したのかといいますか保全工事をしたのかというような内容、これもですね、きちんと何世紀にもわたって残されるように分かるようにきちんとした記録をですね、まあ、永遠に残しておかなければならないということで、表面の画像だけではなくて、まあ、レントゲン写真のような内部の状況まで分かるような保全修理の状況までこうきちんと記録として残すことが義務であるというようなことで、まあ、そのためにですね、今保全修理が終わった今もですね、経費も相当かさむわけですが、これだけは将来のために今我々が最低限やってこなきゃいけないことだということで、まあ、まさにあの最後の晩餐の壁画のですね鉄を踏まないようにしたいということで、将来のスコーセットの壁画が、まあ、ダヴィンチのこの最後の晩餐に匹敵するような、ね、価値のあるものだというものになるはずだということで、まあそのような今現在実はあの昨日からそれを1週間ぐらいかけて写真を撮るというんで、現地サルナートで溝口さんたちはあのカメラマンと一緒に入ってまたこの仕事をしてます。まあ、そういうデータを残してもですね、本格的な修理となれば、あの予算規模も今回のような4000万5000万というような規模では済まないわけです。で、今回のその保全プロジェクトは、まあ、期間的に言えば2019年と2022年のその3週間約3週間ずつ2回やったということで刊行したわけですが、まあ、本当に本格的な修理という修復というようなことになればですね、将来ですねやはりもっとお金がかかるわけですので、そのようなことを考えてですね、今からまあ準備していかなきゃいけないんじゃないかと。またその時には日印両国のですね技術面と資金面でのまあ公的な支援というようなこともまあ必要になってくるんじゃないかというふうに思うところです。まあ、今日のお話は以上の通りなんですが、写真については LINE に貼り付けた写真については説明も文書でつけましたのでご覧になっていただけると思います。以上ですが、何かご質問でもあればあとよろしくお願いいたします。終わります。
はい、今日はですね、サルアートのノース公設の仏画保全修復の動きについて、宮原豊さんにお話を伺いました。宮原さん、どうもありがとうございました。
はい。